クロニクル。おはようございます。11月25日金曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの竹村ゆき子です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。コロナが始まって3回目の冬ですね。コロナで多くの人の日常生活変わったと思います。身近なところでは近所に住むおばあちゃまがホームに入られました。特にご病気はされてなくて健康だったんですが、やはり高齢だということで食事の宅配サービスなどを利用して一人暮らしをされていたんですね。ただ家に宅配サービスの人などが来ると感染リスクが上がるということで一時的にホームへ移られました。私はその家の前を通るたびに、おばあちゃまが木を植えたばかりの頃、これ実がなるのがすごい楽しみと語っていたカリンの木を見てとても切なくなります。ホームへ移られた後も無人の家の前で木はどんどん成長していって、実がいっぱいになってですね、私はまだ帰ってこないのかな、見せたいなと密かに思っていたんですね。ただ木の管理が、台風もあったりして難しいということで、ご家族によってバッサリと根元から切られてしまいました。結局一度も実を見せることができなくて、ああ残念だな、悲しいなというふうに思いました。こうした話題はニュースで取り上げるほどの大きなものではないんですけれども、コロナは本当に多くの人の人生を変えてしまったなというふうに思います。さて今日はこちらのニュースをお伝えします。ゼロコロナ政策を続ける中国で、新型コロナウイルスの1日の感染者が初めて3万人を超えました。およそ3年前のパンデミック開始以来、過去最多となります。中国の国家衛生当局の発表によりますと、23日1日あたりの新型コロナウイルスの新規感染者は31,444人。広東省や重慶市、北京市、四川省など広範囲で感染が拡大しています。中国ではですね、今でも一部の地域でロックダウンが続くなど、ゼロコロナ政策による厳格な行動規制が続いています。しかし、この終わりの見えないゼロコロナ政策に、中国国民のストレスも日に日に大きくなっているんです。ネット上には、感染対策をめぐる当局の取り締まりに対し、やりすぎだとの批判も高まっています。そして iPhone の生産を請け負う中国の工場では23日未明、数百人の従業員と当局との間で衝突がありました。ブルームバーグの報道によりますと、中国内陸部にある iPhone の組み立て工場で、社員寮を抜け出した従業員らが白い防護服を着た警備員と揉み合いになったのを発端に、他の従業員からも賃金をめぐる不満などが噴出。当局者が従業員に暴力を振るい、消火器がまかれるなどの事態に発展したということです。この工場は感染を防ぐため、外部との接触を制限したバブル方式で運営されていますが、一部の従業員が逃げ出すなどの混乱が数週間続いています。こうした影響で、iPhone の出荷も遅れる見通しだということです。このようにですね、3年近くに及ぶ中国のゼロコロナ政策、国民からの不満噴出といった国内の影響のみならず、世界中のメーカーが中国に生産拠点を構えているため、世界経済全体にも大きな影響を与えています。ただ、今回の感染拡大によって、ゼロコロナ政策の緩和は事実上難しくなったと見られています。他の国を見てみますとですね、経済活動が停滞することへの懸念から、行動制限を緩和する傾向が高まってきています。特にアメリカでは、国民の 94% が1回以上新型コロナウイルスに感染し、97% が 感染かワクチン接種を経験しているとの論文も発表されておりまして、街に賑わいが戻ってきています。また日本政府も行動制限は行わない方針です。厚生労働省は新型コロナウイルスの新たな飲み薬として、塩野義製薬のゾコーバを緊急承認しました。新型コロナウイルスの飲み薬としては、これまで重症化リスクの高い人に対して、ファイザーのパクスロビドやメルクのモルヌピラビルが処方されてきましたが、このゾコーバは重症化リスクが低い軽症者にも処方されるということです。新型コロナウイルス対策としては、こうした飲み薬とかですね、オミクロン株に対応したワクチンが開発されるなど研究が進んでいるんですが、これからですね、また別の変異株が出現する、そうした可能性もありますので、まだまだ気が抜けない状況です。新型コロナウイルスの最新情報につきましては、またこの番組でもお伝えしていこうと思います。ニュースコネクト、お相手は竹村ゆき子でした。番組への感想は、カタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけてツイッターに投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。それでは、良い一日をお過ごしください。